声の広報、司法日立、令和2年2020年11月5日号、ナンバー1686、目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ、新型コロナウイルス、インフルエンザ、ダブルで備えよう。司法に掲載している事業やイベントなどの情報について。以上3ページ。特集、介護の仕事の魅力を伝えたい。4ページ。日立 BRT で自動運転バスの実証運行が開始。8ページ。国道245号水木町の交通規制を行っています。高齢者の方対象、無料の歯科健康診査を実施しています。以上9ページ。市内のどこからでも入学・転学できます。小中一貫中里小中学校の説明会を開催します。ご存知ですか？郵便投票制度。以上10ページ。ラジオ体操実践団体をご紹介。シビックセンター多賀市民会館の催し。以上11ページ。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。高齢者の暮らし21。生活安全ニュース126。以上12ページ。情報広場。お知らせ13ページ。催し15ページ。講座募集。以上16ページ。子ども17ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上18ページ。広告募集中19ページ。日立の魅力たっぷりの市場を開催。日立マルクト。20ページ。目次終わり。表紙、11月11日は介護の日。金剛では市内で働く介護職員の思いや福祉の資格取得を目指す学生の取り組みを紹介します。写真は特別養護老人ホーム生花園の利用者の坂爪さんと実習を行う茨城キリスト教大学の黒沢さん。主な内容、特集、介護の仕事の魅力を伝えたい、4ページ。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、国や県の制度の拡充などにより、内容の変更や実施時期が前後する場合があります。最新の内容は、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。飲食店へ行こう。GoTo Eat 3月31日水曜日まで。プレミアム付き食事券を購入した方に1万円につき応援チケット2500円お一人最大5000円までを申請。市では国が実施する GoTo Eat キャンペーンに連動して、市内飲食店事業者の方を応援する飲食店へ行こうキャンペーンを実施します。GoTo Eat キャンペーンで発行するプレミアム付き食事券を購入された市民の方に対し、応援チケット1万円につき2500円、お一人最大5000円まで、を申請します。GoTo Eat キャンペーンプレミアム付き食事券の購入方法。一般販売。 11月6日金曜日から来年1月31日日曜日予定。購入場所、セブンイレブン店内のマルチコピー機またはセブンチケットサイト、インターネットで申し込み、レジで購入。応援チケットの受け取り方法。申請期限、来年3月31日水曜日まで。応援チケットの予定数量に到達次第終了となります。申請方法、プレミアム付き食事券を購入したことがわかるレシートや領収書などと、購入した方が市内に住んでいることがわかる書類、住民票や運転免許証などを持参の上、申請書、申請場所にあります。2、必要事項を記載し、申請してください。申請場所、商工振興課、土曜、日曜日、祝日は事業者相談窓口、1階101号会議室、雇用センター多賀、多賀市民プラザ内、各支所、11月30日月曜日まで、多賀支所を除く、日立商工会議所。応援チケットの使用、使用期限、来年3月31日水曜日まで。使用方法、飲食店へ行こう、キャンペーン登録店舗で現金と同様にお使いいただけます。会計時に各飲食店へお渡しください。登録店舗は市ホームページ、QR コードがあります。などでご確認いただけます。順次追加。注意事項。お釣りは出ません。換金はできません。期限を過ぎての使用はできません。事業者の方へ、応援チケットの使用可能店を募集しています。参加条件は、GoTo Eat キャンペーンと同様となりますが、市、飲食店へ行こう、キャンペーンのみの参加も可能です。応募要領などを市のホームページに掲載しますので、ご確認ください。問い合わせ、日立市地元買い物推進委員会事務局、商工振興課内、内線616、GoTo Eat キャンペーンについては、GoTo Eat キャンペーン茨城事務局に問い合わせてください。利用者向け、電話 03-5953-5487、事業者向け 03-5953-5489、平日の午前10時から午後5時のみ。新型コロナウイルス、インフルエンザ、ダブルで備えよう。インフルエンザは、例年12月末から3月頃に流行するため、新型コロナウイルスとインフルエンザのダブル感染が懸念される季節が近づいてきました。インフルエンザと新型コロナウイルスは症状が似ているため、見分けがつきにくいと言われています。おのおのが感染しないよう対策をしましょう。市ではインフルエンザ予防接種費用の助成対象や助成額などを拡大しています。インフルエンザ予防接種の効果は接種後2週間過ぎから5ヶ月間程度と言われていますので、遅くとも12月中旬までには受けましょう。インフルエンザ予防接種の助成については、市報10月20日号、10月5日号や市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課。 電話 21-3300、IP050-5528-5180。基本的な感染対策。身体的距離の確保。こまめに換気。こまめに手洗い。マスクの着用。インフルエンザ予防接種。うがい。それぞれにイラストがありますが、省略します。司法に掲載している事業やイベントなどの情報については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止や内容の変更などが生じる場合があります。最新の状況については、市のホームページをご覧になるか、問い合わせ先に記載された担当箇所、主催者などにご確認ください。市のホームページには、施設の利用制限やイベントの実施、延期、中止などの対応を掲載しています。QR コードがあります。
特集、介護の仕事の魅力を伝えたい。支援が必要な方の体も心も支える大切な仕事。人生の先輩と向き合うことができる豊かな仕事。学ぶことが多く成長できる仕事。11月11日は介護の日。介護の仕事についてどのようなイメージを持っていますか？体力的にきつそう。働く環境が大変そう。そのようなイメージを持っている方も多いかもしれません。しかし、現場には生き生きと仕事をしている職員の皆さんがいます。人生の先輩から生き方を学び、人間として成長できる仕事。金剛が少しでも介護の仕事に興味を持つきっかけになったら幸いです。問い合わせ、介護保険課、内線216。写真があります。介護施設利用者と職員が笑顔で向かい合っています。写真終わり。介護の現状と課題。2025年問題という言葉を聞いたことがありますか？団塊の世代が75歳以上になり、介護を必要とする方の増加が見込まれています。また、介護の現場は人手不足という声を耳にしますが、今後、さらに深刻化することが予想されます。人手不足により、施設で働く職員の負担が増えることや、介護を必要とする方がサービスを利用できないといった課題も出てきます。日立市の状況。日立市の高齢化は国、県を上回るスピードで進行しており、およそ3人に1人が65歳以上の高齢者となっています。こういった状況から、介護を必要とする方、要支援、要介護認定者の数は今後も増えると見込まれ、サービスを支える介護の担い手が不足することが心配されています。市内の介護事業所を対象に、令和元年に実施した調査では、約 60% の事業所で介護職員が不足していると回答しています。また、1年間に離職する介護職員のうち、経験年数1年未満の方が 40% 以上となっています。介護の仕事の魅力。介護の仕事は、体力的にきつそう、利用者との人間関係が大変そう、などのイメージを持たれがちです。しかし、現場では、様々な職種の職員が、互いに連携し、協力しながら、利用者のために、誇りと思いを持って仕事をしています。金剛では、介護の現場で働く職員の方の思い、
福祉の資格取得を目指して、日々勉強に励む学生と市の取り組みを紹介します。次のページから、職員の思いや学生と市の取り組みを紹介。インタビュー。介護の仕事に向き合う私の思い。社会福祉法人日立光樹園特別養護老人ホーム三豊浦介護主任伊藤睦子さん、写真。家族の次に近い存在でいられる仕事、それが介護。長い方だと20年来のお付き合いになります。その方々が最後をどのように迎えたいか、私なりの情報をご家族様に提供し、家族の話や思いも聞いた上で話し合いを行います。24時間、それも人生の最後の時まで、家族でないのに関わることができる。家族の次に近い存在でいられる。それは介護の仕事だけではないでしょうか。素晴らしいと思います。働く上で大切にしていること。利用者さんにとって、もっと良いケアができないかと、常に考え続けていくことが大事。この仕事に対して、満足というか、これで良いと思った瞬間に、プロの介護職ではなくなると思っています。正解も終わりもないし、実際大変な仕事ではあるけれど、これまで関わったすべての方との経験が思い出であり、一つ一つが宝物です。社会福祉法人清和会特別養護老人ホーム清和園介護職員大平里奈さん、写真。働く上で大切にしていること。一人一人に寄り添った支援を大切にしています。認知症などの病気を抱えている方もいる中で、利用者さんのこだわりや思いにきちんと寄り添えているか、対応を悩むこともあります。主任や先輩に相談することもありますし、改善が必要な場合は提案し、話し合いをすることもあります。大変なことは、夜勤があるなど変則勤務なので、生活のリズムを整えるのが大変です。体力は必要だと感じます。介護を目指す方へ。介護の仕事はマイナスのイメージを持っている方が多いのも事実だと思います。しかし、実際に働いてみると、利用者さんの笑顔を見ることができたり、感謝されたりと、やりがいがすごくあるので、ぜひ、一緒に福祉を盛り上げていけたらいいなと思います。写真があります。大平さんと施設利用者の方がにこやかに話しています。写真終わり。感染症対策。これまでも各施設では感染症対策を行ってきましたが、今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、面会や外出の制限をせざるを得ない状況となっています。しかし、面会を楽しみにしている利用者の思いに応えるため、そして家族の不安を少しでも解消するため、各施設でできることを考え、取り組みを行っています。取り組みは、施設により異なります。取り組みの一例。オンライン面会。ガラス越しの面会。家族宛てに写真付きのハガキで様子をお知らせ。写真があります。家族とのオンライン面会の様子。利用者の方がタブレットに写った家族と向き合っています。写真終わり。学生プロジェクト。介護に対するイメージアップ。学生プロジェクトとは、市と茨城キリスト教大学の連携事業の一環として、学生たちが まちづくりなどをテーマに調査・研究を行い発表するもので、平成20年度から実施しています。介護の現場にどのようなイメージを持っていますか？介護施設で働きたいと思ったとき、少し勇気がいるかもしれません。今回のプロジェクトでは、介護の現場で働く方の現状や思いを伺い、身近な存在であることを感じていただけるよう、研究を重ねています。介護は大変という面がクローズアップされ、職員の方の思いや利用者との関わり方を知る機会が少ない中で、介護に対するイメージアップを図る提案を考えます。茨城キリスト教大学生活科学部心理福祉学科3年、吹野愛菜さん、写真。高校3年生の時、高齢者デイサービスのボランティアに参加したことで、福祉の仕事に興味を持ちました。一方で、介護に対してマイナスのイメージも持っており、そのイメージが変わるきっかけになるのではないかと考え、今回のプロジェクトに参加しました。今は、多くの方が長生きする時代で、介護を経験する方は多いと思います。私自身が今回のプロジェクトで経験したイメージの変化を多くの方と共有できるよう介護の魅力を伝えていきたいです。将来は利用者の充実した生活を支援できるような仕事をしたいと思っています。これから盲老人ホームで実習を行いますが、今は楽しみな気持ちと不安な気持ちが入り混じった状態です。多くのことを学び、まずは自分も利用者も楽しい気持ちが持てるような実習にしたいと思います。プロジェクトで活動中の学生たちの写真が3枚あります。1枚目、介護保険制度について勉強しました。2枚目、利用者さんと会話を楽しんでいる様子。3枚目、施設の取り組みや職員の思いを伺いました。写真、終わり。茨城キリスト教大学生活科学部心理福祉学科藤島敏弘准教授、写真。学生の多くが実習などで数日間介護施設に行き、実際に現場を経験すると、イメージが変わったと話します。それは、仕事の大変さや厳しさを知ることはもちろんですが、プロの介護職の方を目にすることで、専門性を高める必要性を痛感したり、実際に働いている方の思いや、利用者との関わり方を知ることにより、介護のイメージが変わっていくのではないかと思います。介護施設や介護職と聞くと、マイナスのイメージを抱かれることも多いですが、実際に介護施設を訪れると、職員が利用者と良好な関係を築き、利用者がその人らしく生活できるよう、様々な面から配慮されています。物事は知ることで思いが生まれます。介護施設が地域の方や、介護職を目指す方にとって身近な存在となり、関わりやすい場となることで、多くの方に介護の仕事について知ってほしいと思います。このプロジェクトがその一助になることを期待します。
働き続けることができる環境整備が重要。これまでの市の取り組み。市ではこれまで、人材確保などに関して、次のような情報提供や研修会などを実施してきました。介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度、処遇改善加算の取得促進や、介護事業所へ情報提供、魅力ある職場づくりを進めていくために、人材確保等、支援助成金や活用できるツールの紹介など、 今後の取り組み。介護の現場で働く方がやりがいを持って働き続けるためには、現場における業務仕分け、介護ロボットや ICT の活用など、介護の現場を変えていくことも重要です。今後、県や事業者と連携し、介護の現場の環境整備、介護人材の確保、定着に向けた支援や、介護という仕事の魅力発信などに取り組んでいきます。写真が2枚あります。1枚目、介護保険課、豊田主幹。2枚目、介護サービス事業者懇談会での講演会の様子。写真終わり。介護の資格を取得したい方、福祉の仕事を探している方を応援します。日立市の取り組み。小学生医療介護福祉職就業支援補助制度。日立市の奨学金を利用して大学などを卒業した方が介護福祉士などの国家資格を取得して市内の事業所に就業した場合などに補助します。問い合わせ、地域医療対策課、電話 23-6766。 女性の就業専門資格取得等補助金。出産、育児、介護などのために離職した女性や、就業したことのない女性の就業を応援するため、介護福祉士などの資格取得経費の一部を補助します。写真があります。介護保険課、柳井主事。写真終わり。問い合わせ、女性若者支援課。電話 26-0315。 茨城県の取り組み。茨城福祉のお仕事ナビ。福祉の仕事への就業を考えている方や、これから資格を取りたい方、福祉を学びたい方などに向けた支援制度のほか、福祉に関する幅広い情報を発信しています。QR コードがあります。茨城福祉のお仕事ナビ。問い合わせ、県保健福祉部、福祉指導課、福祉人材確保室。電話 029-301-3197。 茨城県福祉人材センター。県内の福祉職の求人情報の提供や相談業務、無料職業紹介を行っています。問い合わせ、県福祉人材センター、県社会福祉協議会内、電話 029-244-4544。
日立 BRT で、自動運転バスの実証運行が開始。11月30日から。11月30日から、日立 BRT のお魚センターから多賀駅前まで中型自動運転バスの実証運行が開始されます。また、自動運転バス実証運行に合わせて、新しい交通サービス、MaaS、アルファベット、大文字 M、小文字 A、A、大文字 S の実証実験も行われます。この機会に、ぜひ未来の移動手段を体験してみてはいかがでしょうか。MaaS とは、バスや電車、タクシーなどの交通サービスのルート検索から支払いまでを一つのアプリで効率よく便利に使えるようにするシステムのことです。問い合わせ、都市政策課、内線 270、自動運転バス、 MARS 実証実験タクシー運行については、茨城交通株式会社日立オフィス運輸課、電話 32-7380。日立 BRT 中型自動運転バス、写真。利用料金、通常の日立 BRT バス運賃と同じ。運行期間、予定、11月30日月曜日から来年3月7日日曜日。走行路線、お魚センターから多賀駅前まで。お魚センター発多賀駅前行き、9時35分、12時、14時38分、16時35分、大三河駅止まり。土日祝日ダイヤ、9時35分、12時5分、14時35分、変更になることがあります。多賀駅前発お魚センター行き、10時44分、13時4分、15時44分、17時5分、大三河駅発。土日祝日ダイヤ、10時48分、13時18分、15時48分、変更になることがあります。乗車方法、全席指定、事前予約が必要です。予約方法は、ホームページ、http://autonomous-project.com/hidachi-brt/ をご覧になるか、8ページ中ほど右の QR コードからアクセスしてください。当日空きがあれば乗車か。日立地域 MARS 実証実験、運行期間、予定、11月30日月曜日から来年3月7日日曜日。地図があります。運行範囲です。主なバス停が示されています。南から、お魚センター、日立商業高校、大三河駅西口学園前、大沼 BRT、河原後 BRT、多賀駅前です。地図終わり。自動運転バス実証運行、開始記念イベントを開催。ご家族でお楽しみいただけるイベントを開催します。ぜひお子さんやお孫さんと一緒にご参加ください。時、11月29日日曜日午前10時から午後4時。ところ、お魚センターバス停及び久慈交流センター。内容、自動運転に関するパネル展示、運転手なりきりフォトスポット、ワークショップ、風船のプレゼントなど。自動運転に関するパネル展示は、JR 大三河駅東口待合所で行います。実証運行期間中。内容は変更になることがあります。国道245号水木町の交通規制を行っています。一般国道245号水木町での道路改良工事に伴い、以下の通り交通規制を行っています。皆様にはご不便をおかけいたしますが、迂回するなど、ご理解、ご協力をお願いいたします。時、 来年3月15日月曜日まで、期間は延長される場合があります。内容、上り車線規制、右折レーンを代用、上り車線側歩道通行止め、規制箇所付近の写真があります。他に、交通規制箇所周辺の地図があります。交通規制箇所は、245号線上りの大三河駅入り口の少し北側です。地図終わり。問い合わせ、茨城県高萩工事事務所道路整備第一課。電話0293-22-2224。高齢者の方対象、無料の歯科健康診査を実施しています。高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防するために、無料の歯科健康診査を実施しています。時、12月31日木曜日まで、歯科医療機関の休診日を除く。対象、茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、以下の生年月日の方。1、昭和19年4月1日から昭和20年3月31日生まれの方。2、昭和14年4月1日から昭和15年3月31日生まれの方。3、昭和9年4月1日から昭和10年3月31日生まれの方。対象となる方には、8月中旬頃に案内を送付しました。施設入所者などを除く。再発行を希望する方は、ご連絡ください。検診内容、問診、歯、口合、口腔衛生、口腔乾燥の状態、歯周組織、粘膜の状況、口腔機能評価、呼吸の異常、指輪っかテスト、反復唾液嚥下テスト、事後指導、セルフケアの歯ブラシ指導、など、入れ歯の方も受診することができます。受診場所、茨城県歯科医師会に所属の医療機関のうち、実施歯科医療機関一覧に記載されているところ、実施歯科医療機関一覧は、検診の案内と合わせて8月中旬頃に送付しました。申し込み、受診を希望する方は、実施歯科医療機関に、後期高齢者健康審査事業で健康審査を受診する旨を伝えて予約をしてください。受診日までに受診票内の問診項目を記入の上、受診日当日に被保険者証、受診券、受診票、健康手帳、歯ブラシを持参してください。問い合わせ、茨城県後期高齢者医療広域連合事業課保健資格班。電話 029-309-1212。市内のどこからでも入学・転学できます。小中一貫中里小中学校の学校説明会を開催します。中里小中学校は小規模特任校として、市内のどこからでも入学・転学でき、少人数による充実した指導を小中一貫して受けることができる学校です。特に中里独自の特設教科であるコミュニケーション科では、 小学1年生から中学3年生まで、英語と言葉の2つの領域で、少人数の利点を生かした ALT と行う実践的な英語教育と、落語や能楽などを通じ、コミュニケーション力を高めていきます。時、11月22日日曜日、午前10時から11時30分。ところ、中里小学校。対象、市内に在住し、中里小中学校に入学・転学を希望する幼児・児童・生徒とその保護者。内容、小中一貫教育、コミュニケーション科、小規模特任校制度、通学方法、スクールバスなどの説明など。申し込み、電話で中里小学校へ。問い合わせ、学務課内線645、中里小学校、電話、59-0004、IP-050-8012-4117、中里中学校、電話、59-0344、IP-050-8012-4134。写真が2枚あります。コミュニケーション科での能楽1枚目の写真や米作り体験2枚目の写真の様子。写真終わり。ご存知ですか？郵便投票制度。身体障害者手帳、戦傷描写手帳または介護保険被保険者証をお持ちの方で、次の要件に該当する方は、国政選挙などの際に、ご自宅などで投票する郵便投票を利用することができます。郵便投票をすることができる方、手帳などの種類、身体障害者手帳、障害などの程度、両下肢、体幹、移動機能の障害、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害、1級または3級、免疫、肝臓の障害、1級から3級まで、戦傷描写手帳、両下肢・体幹の障害、特別交渉から第二交渉まで、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害、特別交渉から第三交渉まで、介護保険・被保険者証、要介護状態区分、要介護5。また、郵便投票をすることができる方のうち、上肢または視覚の障害が次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届け出ることで、代理記載による郵便投票をすることができます。代理記載による郵便投票ができる方、手帳などの種類、身体障害者手帳、障害などの程度、上肢、視覚の障害、1級、戦傷描写手帳、上肢、視覚の障害、特別交渉から第二交渉まで、郵便投票、代理記載を含む、を希望する方は、あらかじめ、選挙管理委員会に郵便等投票証明書の申請手続きを行い、郵便等投票証明書の交付を受けてください。なお、郵便投票、代理記載を含むをする場合は、郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前、筆着、 までに選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。詳しくは選挙管理委員会に問い合わせてください。問い合わせ、選挙管理委員会、内線334。
ラジオ体操実践団体をご紹介。みんな笑顔でラジオ体操。団体名、青葉台団地ラジオ体操グループ。代表、渋谷美紀夫さん。活動日、月曜から金曜日。雨天の場合は中止。開始時間、4月から10月。午前6時30分から6時40分。11月から12月中旬。午前8時40分から8時50分。12月中旬から3月。冬休み。NHK ラジオ第1および第2放送に合わせて体操します。ラジオ体操第1、第2。活動場所、青葉台団地第4児童公園。活動内容、毎年4月から活動しています。花見をしながら久々の顔合わせを楽しんでいます。今月からは冬の寒さを考慮して、開始時間を遅らせて参加しやすいよう工夫しています。活動実績。平成27年4月から開始。写真があります。参加者の皆さんです。写真終わり。参加対象者。誰でも参加可能で、常時参加者を歓迎しています。ラジオ体操をやっています。ののぼり旗が目印です。写真。興味のある方は、直接開催場所に行くか問い合わせてください。現在の活動人数、約26人。問い合わせ、障害学習課、内線631。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し。1。ギャラリーコンサート、ボリューム1。日時、11月23日、祝日、午後2時から。場所、多賀市民プラザ、ギャラリー。内容、スティールパンとガットギターのデュオによるコンサート。出演、ザ・ハンチング。定員、30人。料金、無料。申し込み、電話で申し込みを。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727、IP050-8012-4055。 2. 日立国際文化祭り、グローバルな出会い。日時、11月15日、日曜日、午前10時から午後4時。展示コーナーは、11月11日水曜日から15日日曜日、午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。場所、日立シビックセンターアトリウムほか。内容、市内を拠点に活動している国際交流団体などによる世界の国々の紹介や工芸品の展示販売、外国人によるトークコーナー、講演会など。入場料無料。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。 3. アジア文化講演会。実践、多文化共生。私たちにできることを考える。日時、11月15日、日曜日、午後2時から3時30分。場所、日立シビックセンター多用途ホール。内容、ウィズコロナ時代の多文化共生について考えます。講師、横溝玉樹さん。茨城大学人文社会科学部准教授。定員50人。料金無料。申し込み、電話で申し込みを。問い合わせ、 日立シビックセンター、電話 24-7711。 4. シビックサロン、水引きで作る梅のポチ袋。日時、12月19日土曜日、午前10時から11時30分。場所、日立シビックセンター会議室502号。対象、小学生以上。内容、水引きの結びを習得して、お年玉やギフトに使えるポチ袋を作ります。講師、小杉あゆみさん、水引き工作所代表。定員20人。料金1500円、材料費込み。申し込み、11月13日金曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター 24-7711。 5. 大人のための天文教室、晩秋の星座と流星群。日時、12月10日木曜日、午前10時30分から正午。場所、日立シビックセンター会議室501号。対象、高校生以上。内容、講師は益子光明さん、星空案内人、シビックサイエンススタッフ。定員12人。料金500円。申し込み、11月12日木曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 6. アロマで楽しむ工作教室、ワックスバー作り。日時、12月20日日曜日、午後1時30分から2時30分と午後3時から4時。場所、日立シビックセンター科学館オリエンテーションルーム。対象、高校生以上。定員、各回10人。料金500円。申し込み、11月22日日曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。茨城県などが定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでおります。茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置にしています。中止や定員数、内容を変更する場合があります。
シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。高齢者の暮らし21、青年貢献制度をご存知ですか？青年貢献制度は、認知症、精神障害などで、判断能力が不十分な方の権利を守り、日頃の暮らしを支える制度です。青年貢献制度の相談会や出前講座を行いますので、ぜひご利用ください。1. 青年貢献制度の休日相談会。時、12月5日土曜日、午前9時から午後4時。ところ、福祉プラザ、日立市社会福祉協議会内。内容、青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により、後日、弁護士や専門職による対応を行います。先着10人。2. 青年貢献制度の出前講座。ところ、市内どこでも伺います。内容、青年貢献制度についてわかりやすくご説明します。職場、地域などでご活用ください。申し込み、 1は11月11日水曜日の午前9時30分から電話で、日立市青年貢献サポートセンター社会福祉協議会内 37-1122 へ、日立市そよ風の会会員募集。この会は認知症の家族の方を介護されている方々の交流・親睦を目的に活動しています。介護者同士が情報を共有し、介護者の負担を軽減させたり、認知症の方の介護に関する知識や技術の研修などを通して、介護の質の向上を図っています。会員は、初期から重度までの認知症の方の介護をされている方や、介護を経験した方など、幅広く在籍しています。主な活動内容。活動日。毎月最終火曜日、午後1時から3時。定例会議。場所、福祉プラザ。会報の発行。10月と3月の年2回。研修会。年1回の認知症に関する講演会や発表。年会費1000円。通年募集しています。問い合わせ、日立市そよ風の会、今村、電話 080-3200-5514。 以上、問い合わせ、高齢福祉課、内線477。次回の高齢者の暮らしは、2月20日号に掲載予定です。生活安全ニュース126。ストップ煽り運転。車を運転する際は、思いやり、譲り合いの気持ちで、安全、快適な交通環境を作りましょう。煽り運転をした場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取り消し、結核期間2年。煽り運転のせいで危険が生じた場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取り消し、結核期間3年。もしも煽り運転を受けたときは、交通事故に遭わない場所に避難をするとともに、車外に出ることなく、110番通報してください。また、ドライブレコーダーを装着することにより、煽り運転の被害に遭った際はもちろん、交通事故発生の際にも重要な記録となります。自分を守るためにも、ドライブレコーダーを有効に活用しましょう。問い合わせ、日立警察署、電話 22-0110。 次回の生活安全ニュースは1月20日号に掲載予定です。情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。日立オレンジカフェに参加してみませんか？地域の方や物忘れが心配な方、その家族などがお茶を飲みながらお話をしたり、脳トレをしたりして参加者同士で交流します。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。11月11日水曜日、午後1時30分から3時30分、中里交流センター、 地域包括支援センター福祉の森聖公園、電話 39-1166、 11月17日火曜日午後2時から3時30分久慈川日立南交流センター、地域包括支援センター聖火園、電話 33-7119、 12月9日水曜日午後1時30分から3時、元気カフェあゆかわ、地域包括支援センターあゆかわ桜館、電話 36-7303。 12月16日水曜日午前10時から11時30分、元気カフェ助川、地域包括支援センター上根の森、電話 33-5512。 以上、受付は開始時間の30分前から、定員各10人程度、料金無料、内容により自己負担がかかる場合があります。申し込み、各実施日の前日までに電話で各地域包括支援センターへ。マスク着用でご参加ください。問い合わせ、各地域包括支援センターまたは高齢福祉課、内線226。被災住宅復興支援利子補給。東日本大震災により住宅に被害を受け、金融機関から融資を受けて被災住宅の復旧などを行った方に対し、利子の一部を補給します。平成23年3月11日から令和2年3月31日借入分。申請期限、令和2年12月28日月曜日。区分と対象融資限度額。住宅復旧、補修、建設、購入、640万円。宅地復旧、390万円。住宅復旧プラス宅地復旧、1030万円。いずれも利子補給率は対象融資限度額の 1% が上限。利子補給期間、借入金の利子の支払い開始日から5年以内、ただし無利子期間または利子支払いの猶予期間などがある場合にはその期間も含め5年以内。対象、本人または親族が所有する市内の住宅が大規模半壊、半壊、一部損壊のいずれかの罹災証明を受けており、震災発生時に本人か親族がその住宅に居住していた方、または震災発生時に居住していた市内の住宅の土地に被害を受けた方、被災住宅を解体し、被災者生活再建支援金の支給を受けた場合は除く、など、その他にも要件があります。また、申請に必要な書類など、詳細は問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉課、内線391。津波被災住宅再建支援補助金。東日本大震災において、居住していた住宅が津波により被災し、国の被災者生活再建支援金、加算支援金を受給された方で、加算支援金の額を超えて、住宅再建、建設、購入、または補修を行った方を対象に、経費の一部を補助します。 申請期限、令和2年12月28日、月曜日。対象、次のすべてに該当する方。津波により住宅が被災している。被災者生活再建支援金。住宅の建設、購入、または補修にかかる加算支援金を受けている。被災日において市内に居住し、現在も市内に居住している。すでに申請済みの方は対象外。詳しくは市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉課、内線391。コミュニティ活動の活性化。宝くじの社会貢献広報事業の活用。水木学区コミュニティ推進会では、地域の活性化を図るため、令和2年度の宝くじ助成金を活用して、地域行事で使用する備品の整備を行いました。今年度は新型コロナウイルスの影響により、イベントの中止が続いていますが、今後、地域行事に活用され、水木学区の活性化と地域住民の交流促進、地域の連帯感醸成への一助となることが期待されています。この宝くじの社会貢献広報事業は、一般財団法人、自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として、コミュニティ活動に直接必要な設備などの整備にかかる経費を助成しているものです。写真があります。助成金で整備したテント。天幕部分がオレンジと青の2張りです。写真終わり。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。茨城空港から空の旅へ。10月25日より国内線運航ダイヤが改正され、神戸便、札幌便が1日2往復、福岡便、那覇便が1日1往復するほか、新たに宮古、下地島への乗り継ぎ便が設定されました。茨城空港では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、サーモグラフィーによる検温などを実施しています。ぜひ茨城空港からお出かけください。最新の運航状況など、詳しくは茨城空港ホームページ、http://www.ibaraki-airport.net/をご覧ください。問い合わせ、茨城空港利用促進等協議会事務局、県営業戦略部空港対策課内、電話 029-301-2761、出張労働相談会。日時、11月5日、12月3日、1月7日、2月4日、3月4日の木曜日。確実午前10時から午後4時。場所、市役所5階502号会議室。対象、労働条件や賃金不払いなど、労働問題でお困りの労働者、事業者の方。受付相談内容。労働条件、解雇、賃金不払い、職場でのいじめなど。相談無料、秘密厳守。申し込み、茨城労働相談センター。電話、029-233-1560へ。平日午前9時から午後7時。 第2、第4土曜日、午前9時から午後3時、事前に予約された方、優先。問い合わせ、県労働政策課、電話、029-301-3635。外国人のための無料相談会。生活上の様々な悩み、トラブルなどを解決するための相談会です。日時、11月15日、日曜日、午前10時30分から午後2時30分。受付は午後2時まで。場所、日立シビックセンター5階。対象、市内に住む外国人の方、または外国人の家族、同僚など、先着10組程度。空きがある場合は、当日受付か。相談できること。1、ビザ、仕事、結婚、税金など、生活全般について。2、妊娠、出産、子育てに関すること。相談できる言葉。日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語。弁護士、保健師、ケースワーカーと通訳付きで話ができます。相談内容の秘密は守ります。申し込み、11月13日、金曜日までに、氏名、電話番号、言語、希望する時間帯、相談内容を、ファックスか、E メールで、申し込み書は、左にある QR コードからダウンロードできます。日立国際交流協議会、ファックス 24-5301、E メール、kokubun@city.hitachi.lg.jp へ。問い合わせ、文化国際化、内線534、市税国保料などの休日納付相談。11月の相談日をお知らせします。日時、11月22日、日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課、問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期。納期限は11月30日、月曜日です。国民健康保険料、6期分。介護保険料、6期分。後期高齢者医療保険料5期分。問い合わせ、国民健康保険課、内線207。都市対抗野球大会に日立市代表の日立製作所野球部が出場。日時、11月22日日曜日から12日間。組み合わせは日本野球連盟のホームページ http://www.jaba.or.jp をご覧ください。場所、東京ドーム。問い合わせ、スポーツ振興課、内線639。写真があります。バッターボックスに立つ選手です。写真終わり。 11月13日金曜日は、かみね動物園の入園料が無料。茨城県民の日、11月13日金曜日は、入園料が無料になります。なお、混雑時には入園を制限することがあります。問い合わせ、かみね動物園、電話、22-5586。奥日立きららの里の入場無料キャンペーン。茨城県民の日キャンペーン。日時、11月13日金曜日。対象、県内在住の方、証明書などの提示が必要。茨城県家庭の日キャンペーン。日時、11月15日日曜日。対象、茨城キッズクラブカードを提示した家族。問い合わせ、奥日立きららの里。電話、24-2424。令和3年のカレンダー、ふるさと日立の無料配布。市民からの応募写真216点の中から選ばれた日立の四季を捉えた写真4点を使用したカレンダーです。日時、11月20日金曜日から。配布場所、日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、各交流センター、図書館、郷土博物館、ラポール日立、市役所、亡くなり次第終了。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。児童扶養手当の11月期の支払いは、11月11日水曜日です。令和2年9月10月分の手当を指定の口座に振り込みます。問い合わせ、子育て支援課、内線338。注意、あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい。良い土で土地を埋め立ててあげます。などと、うまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。不法投棄、野焼き、不適正な残土埋め立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル、不法投棄110番、電話 0120-536-380 へ、平日の午前8時30分から午後5時15分、受付時間外は最寄りの警察署へ、問い合わせ、県廃棄物対策課、電話 029-301-3033。新年名刺交換会の申し込み受付。日時、来年1月7日木曜日、午後3時から4時。受付は午後2時から。場所、池の川桜アリーナ。会費、1人につき1000円。申し込み、11月16日月曜日までに会費を添えて、直接、秘書課、内線711課、日立商工会議所、電話 22-0128 へ。多賀図書館の臨時休館は11月23日、祝日です。図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655、 IP050-8012-6952 シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、11月19日木曜日、午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書。日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話、34-6018。久慈川サイクリングコースの通行止め、および自転車の貸し出し中止。久慈川堤防工事などに伴い、通行止め、および自転車貸し出しを中止します。日時、11月2日月曜日から来年3月31日水曜日。問い合わせ、スポーツ振興課、内線639。令和2年分年末調整等説明会の中止。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、例年実施していた年末調整等説明会を中止します。ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。なお、年末調整における各種用紙は税務署の窓口で配布していますが、国税庁ホームページからもダウンロードできます。ぜひご利用ください。また、年末調整に関する各種情報は、国税庁ホームページの年末調整特集ページ、右に QR コードがあります。に、掲載していますので、ご覧ください。問い合わせ、日立税務署、電話 21-6352。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、日立商工会議所青年部。催し、動物たちに年賀状を書こう。園内で年賀状を書いて、ふれあい広場で応募すると、動物園から返事が届きます。年賀状は作品として園内各所に展示します。応募期間、11月21日土曜日から29日日曜日。展示期間、来年1月2日土曜日から31日日曜日。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586 IP050-5528-5184 写真があります。カピバラの横顔です。写真終わり。夢日立ファーム中里野菜と果物のお土産付き中里ジオツアー日時11月29日日曜日午前9時から正午ごろ雨天中止場所中里交流センター内容地層や自然歴史などに詳しいジオネット日立のメンバーと一緒に中里の歴史ある地層を巡ります5キロ程度のハイキング中里産のリンゴや野菜のお土産付きです。参加者対象の軽トラ市も開催します。持ち物、 タオル、帽子、飲み物、雨かっぱ、筆記用具、動きやすい服装、長袖、長ズボン、運動靴で、参加料1000円、体験料、お土産代込み、先着30人、申し込み、事前に電話で農林水産課、内線403へ。中央図書館祭り。ところ、中央図書館。時、内容など、定員の順に読みます。1、11月14日土曜日、午前9時30分から午後6時。天ちゃんお話し会、午前10時30分からと午後3時から。各回30分。開始時間30分前から会場で受付。各回6組。スピードくじ。貸し出しをした方対象。なくなり次第終了。2、11月15日日曜日。午前9時30分から。本がなくなり次第終了。本のリサイクル市。なくなり次第終了。当日、午前9時から整理券を配布。各自、袋をご持参ください。完全入れ替え制。各回20人。両日とも2回多目的室の利用ができません。問い合わせ、中央図書館。電話 20-2345 IP 050-5528-4921 南部図書館祭り日時11月28日土曜日午前9時30分から午後4時場所南部図書館当日直接会場へ。内容、クジラちゃんお話し会スペシャルバージョン、ドキドキバルーンアート、スピードくじなど。問い合わせ、南部図書館、電話 29-1125、IP 050-5528-4950。
講座、認知症サポーター養成講座。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認知症について学び、理解を深め、認知症の方とその家族の応援者、認知症サポーターとなっていただくため、下記日程で講座を開催します。対象、市内に住んでいるか、通勤、通学している方。内容、認知症サポーターの役割、認知症の基礎知識、接し方など。時、ところ、申し込み問い合わせの順に読みます。11月10日火曜日、午前10時から11時30分。老人福祉センター浜菊荘。地域包括支援センター。3豊浦、電話 33-8811。 11月16日月曜日、午前10時30分から正午、中町交流センター、地域包括支援センター銀座台、電話 33-6500。 11月27日金曜日、午前10時から11時30分。滑川交流センター。地域包括支援センター、上根の森。電話 33-5512。申し込みは各実施日の前日まで。定員すべて15人。受付は開始時間の30分前から。参加する際にはマスクの着用、 参加者名簿の作成にご協力ください。高原自然塾の講座。1、変わりメダカの育て方、増やし方。日時、11月23日、祝日、午前10時から正午。料金、1000円。お土産メダカ付き。定員、20人。2、野沢菜を収穫して、醤油漬け体験。日時、12月5日、土曜日。午前9時30分から午後2時。雨天時は6日日曜日。持ち物、エプロン、三角巾、樽10リットル、キッチンハサミ。作業しやすい服装で。料金2500円。野沢菜約3キロお土産付き。定員12人。場所、1、2とも、高原自然塾。申し込み、1、2とも、事前に電話で、高原自然塾、39-5391 へ。DV の現状を知る。SOS を見逃さないために。ドメスティックバイオレンスの基礎知識、被害者への関わり方や支援の方法を学びます。日時、11月27日金曜日午後2時から4時。場所、女性センター4階多目的ホール。講師、宇治和子さん。常盤大学人間科学部准教授。定員30人。申し込み、直接か電話で、ラポール協会女性センター内36-0554へ。無料託児希望の方は事前に申し込みを。読み聞かせ講座。幼い子と楽しむ絵本。日時、11月24日火曜日午前10時から11時30分。場所、南部図書館。対象、読み聞かせに関心のある方、先着15人。内容、本読んで、読んでもらって嬉しいさん、東京子ども図書館のテキストをもとに、実技を通して読み聞かせの基本を学びます。講師、原口直美さん、茨城キリスト教大学文学部児童教育学科教授。申し込み、11月12日木曜日から直接か電話で、南部図書館、29-1125、IP-050-5528-4950 へ。郷土博物館の講座、ふるさと教室、考古、長者山遺跡の時代、目島の馬屋と日立の国の馬屋。日時、12月16日水曜日、午前10時から11時30分。場所、教育プラザ。講師、郷土博物館職員。料金、100円。資料代、先着50人。申し込み、11月10日火曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231、IP-050-5528-4923 へ。市民教授による生き生き講座。ヨガ骨盤エクササイズ。日時、12月7日月曜日、午前9時30分から10時45分。場所、教育プラザ。内容、骨盤を動かして骨盤や姿勢を整えよう。講師、片山美代子さん。持ち物、ヨガマット、フェイスタオル、飲み物。定員20人。参加料300円。申し込み、11月26日木曜日までに、講座名、住所、氏名、電話番号、 電話番号を往復はがきか電話、平日のみ。E メールで、客年塾サロン、郵便番号 317-0064、上根町 1-6-11、電話 23-9165、E メール jinzai@net1.jway.ne.jp へ。募集、日立市民科学文化財団職員。採用日、令和3年4月1日。募集人数、2人。受験資格、昭和55年4月2日以降に生まれ、高校以上を卒業、または令和3年3月卒業見込みの方。職種、一般事務。各種科学文化芸術事業の企画、実施、広報、総務、公共施設の管理運営全般の業務。採用試験、時、一次試験、12月12日土曜日。二次試験、来年1月9日土曜日。ところ、日立シビックセンター。試験内容、教養、適性検査、作文、面接。詳しくは問い合わせてください。申し込み、11月27日金曜日筆着までに履歴書、様式指定、日立シビックセンターのホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送で、日立シビックセンター、郵便番号、317-0073、幸い町 1-21-1、電話 24-7712 へ。郵送は応募書類在中と明記してください。シビックサイエンススタッフ。令和3年4月に新しく生まれ変わる日立シビックセンター科学館。新しい科学館で一緒に活動していただけるボランティアスタッフを募集します。対象、18歳以上、高校生不可で、科学館に無理なく通える方。活動内容、運営補助、展示案内、天文普及活動、鉄道模型の実演など、専門知識は必要ありません。詳しくは、日立シビックセンターのホームページをご覧ください。申し込み、電話で、日立シビックセンター科学館、24-7731 へ。自衛官等募集。受験種目、自衛官候補生。受験資格、18歳以上33歳未満の方。ただし、32歳の方は、採用予定月の3ヶ月後の末日現在、33歳に達しない方。受付期間、年間通じて受付。試験期日、受付時にお知らせ。受験種目、陸上自衛隊高等工科学校生徒。受験資格、来年の4月1日現在、15歳。16歳の男子で、中学校卒業、または中等教育学校の前期課程を修了した方。来年の3月に中学校卒業、または中等教育学校の前期課程修了見込みの方を含む。受付期間、1月6日水曜日まで。試験期日、1時、1月23日土曜日。2時、2月4日木曜から7日日曜日、いずれか指定する1日。試験会場は別途通知します。詳細は問い合わせてください。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部日立出張所、電話 21-1524 日立南スポーツクラブ令和2年度定期教室会員の追加募集。14教室中5教室。教室名、時、ところ、対象、募集人数、参加費、月額の順に読みます。ユニカール、第2、第4火曜日、午前9時30分から11時30分、南部支所多目的室、成人男女、5人、1000円、複合スポーツ、第1から第4月曜日、午後5時20分から6時50分、大三ヶ小学校体育館ほか、小学1年生から4年生、10人、2000円、ハイブリッド呼吸法、第1、第3月曜日、午後1時から2時30分、南部支所多目的室、青年男女、10人、1000円、健康麻雀、初心者、第2から第4金曜日、午後0時30分から3時30分、吹上荘、青年男女、10人、1500円、スポーツ吹き矢、第1、第3水曜日、午前10時から正午、南部支所多目的室、青年男女、若干名、1000円、別途、後期年会費、大人1500円、中学生以下500円あり、教室の体験入会、1教室500円もできます。詳細は問い合わせてください。申し込み、事前に直接か電話で、日立南スポーツクラブ事務局、南部支所多目的室内、電話 090-4439-1195 へ。子供すくすくセンターの講座、1、マミー&キッズ、2歳。日時、11月17日火曜日午前10時30分から11時30分。対象、2歳児とお母さん。定員5組。多い時は抽選。対象外のお子さんの無料託児あり。内容、2歳児に合わせたリズム遊びなど。講師、太田光子さん、元幼稚園教諭。2、骨盤エクササイズ。日時、11月26日、木曜日、午前10時30分から11時30分。対象、乳幼児の保護者。定員5組。多い時は抽選。無料託児あり。内容、ヨガを交えた骨盤エクササイズ。講師、片山美代子さん。持ち物、ヨガマット、またはバスタオル、フェイスタオル、飲み物。場所、1、2とも、子供すくすくセンター。申し込み、1は、11月12日木曜日。2は、11月19日木曜日までに、直接か電話で、子供すくすくセンター、23-5522 へ、午前9時から午後5時。多賀図書館子供祭り、日時、11月21日土曜日、午前9時から正午。場所、多賀図書館。内容、1、人形劇。午前10時から10時30分。2、お話し会。午前11時30分から正午。3、本のリサイクル。午前9時から整理券配布、など。申し込み、1、2は11月12日木曜日の 午前10時から電話で、多賀図書館 33-2655、IP050-8012-6952 へ、1、2とも先着15組。縦横子供の広場、お菓子作りにチャレンジ。日時、11月30日月曜日、午前10時から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着6組、託児あり。内容、講師、中里美香さん、パティシエ。持ち物、エプロン、三角巾、布巾2枚。参加料、200円、材料費。申し込み、11月12日木曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。発達障害の理解と支援研修会。日時、12月12日土曜日午後1時から2時40分。受付は午後0時40分から。場所、市役所503-504号会議室。対象、市内に住んでいる方。先着60人。内容、情緒をコントロールする力、情動調整と自尊感情を高めるための支援。講師、吉井貞人さん、山梨大学大学院准教授。オンラインで実施します。研修会終了後、希望者10人程度は講師とミーティングを行います。申し込み、11月20日金曜日から12月4日金曜日までに電話で、教育研究所内線682へ。平日午前10時から午後4時。自主グループ会員募集。グループ名、時、参加料、月額、申し込みの順に読みます。久慈交流センター、久慈浜なぎさハーモニカクラブ、ハーモニカ教室。第4土曜日、9時30分から16時30分。3,500円。吉原、電話、53-4589。先着3人。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。写真があります。紅葉の風景です。小吉山自然公園。写真終わり。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。表1、2とも10月14日現在。基準値、放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市、ほか、旧市町。日立市は含まれず。土浦市、行方市、小美玉市については、一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町。一部解除済み。タケノコ、北茨城市、鉾田市。コシアブラ、野生。日立市、日立太田市、ほか8市。キノコ類、野生。高萩市、北茨城市、白里町。イノシシ肉、県内全域。石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。アメリカナマズ、養殖を除く。霞ヶ浦、北浦及び外名坂浦並びに、これらの湖沼に流入する河川並びに、日立利根川。うなぎ、 養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む。ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに、日立利根川を除く。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市ほか5市町。石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培、及び石岡市、城里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培については一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立太田市、ほか3市町。表に終わり。情報の詳細は、県のホームページ、http://www.perefe.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ、農作物検査は茨城県の産地振興課、水産物検査は同漁政課、電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日9月1日から10月1日。小学校。測定値の範囲。最小値から最大値。0.033 から0.068。中学校。0.041 から0.066。特別支援学校。0.054。認定こども園。幼稚園、保育園、0.034 から0.097。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館、3.5 メートル。測定値、令和2年10月15日、0.039。西部支所、3.5 メートル、0.037。消防本部、1.0 メートル、0.035。中小路小学校、3.5 メートル、0.042。大沼小学校、3.5 メートル、0.048。久慈中学校、3.5 メートル、0.049。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所、旧企業局庁舎1階。申し込み。事前に電話で予約を。防災対策課原子力安全対策室内線577。放射線量測定器の無料貸し出し。市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から 午後3時30分。各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、ハンコ。問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。
広告募集中。1月20日号、2月20日号から3月20日号、空きあります。毎号7万4000部発行。市内各駅や郵便局、スーパー、コンビニなどでもお配りしています。日立市方で自社や商品、イベントなどを PR しませんか?フルカラーで目立つ PR が可能です。日立市方有料広告で検索。日立の魅力たっぷりの市場を開催。日立マルクト。時、11月14日土曜日。午前10時から午後2時。場所、市役所大屋根広場。市民の皆様が地域のものに触れられる持続可能な消費の場所をコンセプトとした地元の農家やお店による日立の魅力たっぷりの市場です。新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、事前来場予約、事前注文をお願いします。販売内容、地元で頑張る約20件の事業者が次の商品を販売します。主な販売品、地元産のこだわり新鮮野菜、心地よい余韻を楽しむコーヒー、手作りならではの幸せを味わえる焼き菓子など、詳細な出店者や販売品は、スマートフォンやパソコンなどで、日立マルクトを検索するか、ホームページの QR コードを読み込んで、日立マルクトホームページをご覧ください。20ページ中段右に QR コードがあります。来場方法、注文方法、日立マルクトホームページから事前予約をお願いします。当日はイベントエリア内への入場者数制限を実施します。ご予約のお客様を優先的にご案内させていただきますので、予約のないお客様は入場をお待ちいただく場合があります。インターネットでのお手続きが困難な方は、商工振興課市役所5階海側の窓口でお手伝いします。お気軽にご相談ください。ご来場にあたっての注意事項。マスクを着用の上、会場入り口で係員による検温及び手指のアルコール消毒にご協力ください。検温の結果によっては入場をお断りさせていただきます。当日や2週間以内に体調不良や発熱、咳などの症状が見られる場合は、ご来場をお控えください。その他、会場内外における感染防止のための指示にはご協力をお願いいたします。ルールを遵守できない方には入場をお断りする場合があります。会場と会場入り口を示す地図があります。会場は市役所前の大屋根下の広場です。会場入り口は庁舎に向かって庁舎側右奥になっています。地図終わり。問い合わせ、日立マルクト実行委員会、E メール、hitachimarkt.jah@gmail.com 商工振興課内線775
編集発行茨城県日立市市長公室広報戦略課郵便番号 317-8601 日立市助川町 1-1-1 電話 0294-22-3111 IP 050-5528-5000 必ず050から発信してください。
10月1日現在の人口世帯数173,750人、前月比-179、男86,509人、-111、女87,241人、-68、78,085世帯、-88。9月の出生数72人。
日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
以上で、声の広報、司法日立、令和2年2020年11月5日号、ナンバー1686を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。